私たちの人生の歩みには苦しみということがつきものであります。人によっては人生の歩みの中で文字通りの死のような苦しみを経験することがありますでしょう。また人によっては比較的恵まれた環境の中で苦しみの少ない一生を送ることになるかもしれません。しかしそのような人でも人生の終わりには老いと死という苦しみを経験しなければなりません。クリスチャンの精神科医で大阪の淀川キリスト教病院のホスピス長であった柏木哲夫さんという人は、医師としてさまざまな人々と関わってきました。そしてそれらの臨床の経験を通して、人の持っている人生の実力ということについて考えてきたことを著書の中で次のように書いておられます。引用します。ホスピス医としては客観的に見れば幸せから程遠い人生の終わりの時に幸せな人生でしたと言って亡くなった67歳の男性を思い出す。早くに両親を失い結婚生活で苦労し仕事では同僚に裏切られそれが原因でリストラされ随分辛い思いをした人であった。亡くなる2週間ほど前の会心の時、入院した時のあの痛みがすっかり取れました。ここへ来て本当に良かったです。ありがとうございました。いろいろありましたが、幸せな人生でしたと言った。この患者さんを見て、私の人生の実力の定義が変わった。新しい定義は、どのような状況に置かれても、その状況を幸せと思える力である。物事が順調に進んでいるときには、その人の本当の力は見えにくい。辛い、悲しい、苦しい、やるせない状況。すなわち自分にとって、不都合な状況になったとき、どのような態度で与えられた状況に対処できるかで、その人の人生の実力が決まる。以上が引用です。人生の実力がどのような状況に置かれても、その状況を幸せと思える力、であるという柏木哲夫さんの言葉は少し言い過ぎかもしれません。むしろどのような状況に置かれてもその状況に希望を見出すことのできる力という方が良いのではないだろうかと私は思います。そしてどのような状況に置かれてもその状況に希望を見出すことのできる力を持っていた人といえば、キリストの福音を人々に述べ伝えた使徒パウロのことを思わずにはおれないのであります。この手紙を書いた時のパウロの状況が苦難に満ちたものであったということは、これまでもお話ししてきた通りです。この手紙の2章の14節には、神に感謝します。神は、私たちをいつもキリストの勝利の行進に連ならせ、私たちを通じて、至るところにキリストを知るという知識の香りを漂わせてくださいますと書かれています。前にもお話しいたしましたように、この箇所の キリストの勝利の行進に連ならせというのは、勝利した軍隊の兵士としてではなくて、キリストに敗北して囚われた捕虜としてという意味であります。パウロはクリスチャンになる前はユダヤ教のエリートの教師であり、クリスチャンを迫害していた人でした。ところが反対にキリストの力に敗北して改心して洗礼を受け、キリストを述べ伝える伝道者になったのでした。しかもキリストを述べ伝えるパウロの歩みは苦難に満ちたものでした。エフソの町では命の危険にさらされる迫害を受け、またコリントの町では教会の信徒たちを指導しようとして逆に反抗をされ、エフソに戻った時は悲しみの中で手紙を書いて、トロアスの町ではケトスに会ってその手紙の応答を聞きたいと願いながら、それも実現せず、パウロは苦しみと悲しみと不安の中を進んできました。ところがそのような自分の苦難に満ちた歩みによって、十字架のキリストが明かしされるということをパウロは感謝していました。それだけでなくて、3章の18節にありますように、そのような苦難に満ちた歩みを通して自分が栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていくということをもパウロは知っていたのでした。本日の箇所の最初の7節の前半で、パウロはところで私たちはこのような宝を土の器に収めていますと述べています。このような宝というのは、すぐ前の6節にありますイエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光のことです。つまりイエス・キリストを信じることによって罪を許されて神の栄光を受け、ついにはキリストと同じような栄光の体を与えられるという認識のことです。滅びるべき罪人が栄光を受けることができるというのですから、それはとても尊い宝です。土の器というのは陶器の壺のような入れ物のことです。それは安い値段で買うことができるもので、それ自体としてはあまり価値のないものです。ですからパウロはキリストの福音を宝に例えて、それを述べ伝える自分を土の器に例えているのです。すなわち多くの苦しみを受けてきた自分は土の器のような弱く価値のないものに過ぎないと言っているのです。しかしそのような自分がキリストの福音という宝を持ち運ぶ器として用いられているのには、ちゃんと目的があります。それが7節後半の、この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるためにということです。すなわち、罪人を許して栄光を与えるという並外れて偉大な力が神様から来たものであって、器であるパウロ自身から来たものでないことが明らかになるためには、器はそれ自体としてはあまり価値がないものである方が良いのだということであります。でこれを聞きますと、現代の私たちはパウロ先生は一体何を謙遜しているのだろうか。パウロ先生は土の器どころか金の器ではないかと 思うかもしれません。で、確かに現代の私たちから言いますと、使徒パウロは世界の歴史の中で輝いているキリスト教の伝道者であります。しかし、パウロ自身が地上で生きた時代におきましては、パウロは同胞のユダヤ人からも、他の民族の異邦人からも、危険な教えを述べ伝えるものとみなされて、迫害を受けた人でした。それだけでなく、同じクリスチャンであるはずのコリント教会の信徒たちから、パウロは二流の伝道者とみなされて、軽んじられたのでありました。まさしく土の器だったのです。ところがパウロは自分を土の器と言って、いわば自虐的に自分を卑下しているというのではありません。そのような自分がキリストの福音を持ち運ぶ器として用いられている以上、この器は土の器であっても決して壊れないという確信を持っているのであります。で、そのことが次の8節と9節で述べられています。私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされないというのです。これまでのパウロの人生内にはまさしくこの通りの歩みでした。で、特に命に関わる危険があったことが、この手紙の始めの一章の8節から10節のところで次のように記されています。325ページの一章の8節から10節のところをお読みしています。325ページの下の段のこの同じ手紙の一章の8節から10節までのところをお読みします。兄弟たち、アジア州で私たちが被った苦難についてぜひ知っていてほしい。私たちは耐えられないほど圧迫されて、生きる望みさえ失ってしまいました。私たちとしては死の宣告を受けた思いでした。それで自分を頼りにすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりました。神はこれほど大きな死の危険から私たちを救ってくださったし、また救ってくださることでしょう。これからも救ってくださるに違いないと、私たちは神に希望をかけています。ここで述べられている言葉、使徒言行録の19章に記されていることが背景になっています。使徒言行録の19章には、パウロがアジア州の都のエフェソの町で力強くキリストを述べ伝えた時の様子が記されています。で、パウロのエフェソの伝道は、ユダヤ教の街道で説教した期間とチラの行動で説教した期間を合わせますと、2年半くらいのかなり長い期間に及びました。そしてパウロとその協力者の働きを通して、キリストの福音がエフェソの人々に広まりました。ところがパウロの伝道が活発になされたことによりまして、それに対する大きな迫害が起こりました。それはアルテミス神殿の模型を作って参拝者たちに売る銀細工師から起こったものでした。エフェソの町には女神のアルテミスを祀る神殿がありました。 アルテミスはギリシャ神話の狩猟の女神で、多産や豊穣をもたらす女神としても信仰されていました。エフェソのアルテミス神殿はその壮麗さのために古代世界の七不思議の一つに数えられるくらい有名でしたので、いろいろな国々から多くの参拝者を集めていました。そこでアルテミス神殿の模型を作って参拝者たちに売る銀細工師たちがいて、彼らはその仕事で大きな利益を上げていたのです。そのような銀細工師の一人であるデメトリオという人は、キリスト教が広まることによって自分たちの商売に悪い影響が出るということを敏感に察知していました。なぜならパウロはイエス・キリストを信じなさいということだけではなくて、手で作ったものなどは神ではないと言って偶像を礼拝しないようにということも教えていたからです。ところが銀細工師のデメトリオの立場では、偉大な女神であるアルテミスを崇めるのは当然のことで、アルテミス神殿の模型を作ってそれを売るのもアルテミスへの信仰に貢献する立派な仕事でありました。銀細工師デメトリオはパウロの伝道によって自分たちの仕事が批判されたと受け止めたのです。そして人々が自分たちの作ったものを買わなくなれば利益を上げられず生活に困ることになるという危機感を抱いたのでした。それだけでなくて、パウロの伝道はエフェソの市民が先祖から受け継いで誇りとしている女神のアルテミスとその神殿の名誉を傷つけて、その権威を冒涜する教えを述べ伝えているものだと怒ったのであります。で、このようにしてエフェソの町で大きな混乱が起こりました。群衆がエフェソの野外劇場に集まりまして、エフェソ人のアルテミスは偉い方と叫び続けたといいます。この混乱した集会はエフェソの町の書記官によって解散させられました。しかし、もしパウロがこの事件の後もエフェソで伝道を続けたならば、再び大混乱が起こってパウロは殺されたことでしょう。パウロはそれまでも伝道した町々で鞭を打たれて投獄されたり、ユダヤ人たちから迫害されたりしたことがありました。それらの迫害を何度も耐え抜いてきたパウロですから、少々の迫害にはびくともしなかったことでしょう。ところがアジア州の都で、大都市であったエフェソで町中の人々から排斥されて命を狙われるような経験をしたことによりまして、パウロは大きな衝撃を受けたのであります。このエフェソでの経験は、今後もパウロがキリストを述べ伝え続けるならばまた同じようなことが起こりうるということを意味していました。それは伝道者のパウロにとってはまさしく死の宣告を受けた思いでした。しかしパウロはそこで伝道をやめにしてしまうのではなくて、キリストの福音の原点に立ち返りました。つまり、自分を頼りにすることなく死者を復活させてくださる神を頼りにするようになったということです。注意深く聖書を見ますと、一章の九節にある死者を復活させてくださる神 という現在形で書かれていることに気づきます。死者を復活させてくださった神という過去形ではなくて、死者を復活させてくださる神という現在形でこの文が書かれていることに気づきます。つまり父なる神様が十字架上で死んだイエス・キリストを復活させてくださったというだけではなくて、キリストのために死の苦しみを経験する者たちをも復活させてくださるということを意味しています。すなわちクリスチャンが地上の人生において生きる力を失い死んだようになってしまうときに復活する力を与えてくださるということです。一章の十節のところに、神はこれほど大きな死の危険から私たちを救ってくださったし、また救ってくださることでしょう、これからも救ってくださるに違いないと私たちは神に希望をかけていますとあります。大きな死の危険が迫っていたエフェソの町からパウロは奇跡的な仕方で脱出をすることができました。そして神様がこれからも救ってくださるに違いないという希望を新たにすることができました。このような経験やまたその他のさまざまな経験から、パウロは本日の箇所の4章の8節と9節にありますように、死亡から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされないという確信を持つようになったのです。そしてこの確信は偉大な伝道者であったパウロだけのものではありません。キリストを信じてキリストと結ばれたすべての人にこれは当てはまるのです。4章の10節のところには、私たちはいつもイエスの死を体にまとっています、イエスの命がこの体に現れるためにと記されています。この私たちというのはパウロやその同道者たちだけのことではなくて、コリント教会の信徒たちやあらゆる時代のクリスチャンたちをも含んでいるのでしょう。キリストを信じて生きる人生には苦しみが伴います。それは十字架につけられたキリストを信じている以上当然のことなのです。ここでまとっていますと翻訳されているペリフェローというギリシャ語の言葉は運ぶという意味の言葉です。キリストの十字架を信じる人はキリストの十字架の苦しみの分け前を自分の体で担って持ち運ぶような人生を送るということです。しかしそれは苦しむこと自体が目的なのではありません。目的はイエスの命がこの体に現れるためであります。苦しみの中で聖霊の力によってキリストの復活命が信じる人の体に現れるということです。普通の人であれば行き詰まって失望し見捨てられたと思って滅びてしまうような状態になっても行き詰まらず失望せず 見捨てられず、滅ぼされないで生きていくことができるのであります。なぜなら、キリストの復活を信じる人の体には、キリストの復活の命が聖霊によって注がれているからです。キリストの十字架の死と復活の命は、私たちの苦しみと希望となって今日現れています。今日私たちはそれぞれの人生でそれぞれの苦しみを担って歩んでいます。なぜ私がこのような苦しみを担わなければならないのかと思うこともありますでしょう。それはそれぞれの人生でキリストの復活の力が現れるためだというのです。そのようにして私たちは苦しみと希望を受けることによってキリストの十字架と復活を証ししてそれぞれが生きるということができます。今日多くの人々が苦難の中にあります。しかしその苦難を通してキリストの命が現れるということを証しするために私たちキリストを信じる者たちは神様に召されているのであります。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、使徒パウロが命が危険にさらされるような苦しみを受け、そこで改めて死者を復活させてくださる神に希望を置くようになりました。今日私たちも様々な苦しみを受けており、また多くの人々が苦しみの中にある時代であることを思います。しかしキリストを信じるならば、苦しみを通してキリストの復活の命が現れるということを、あなたの御言葉は私たちに教えてくださっています。神様、私たちがこのことを信じて苦難の中で希望を持ち、キリストの復活の命を明かしていくことができますように、どうか聖霊によって今週の歩みの上にも豊かにキリストの命を注いでください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。